皆さん、こんにちは。唐突ですが、なんか変な格好で座ってたら足が痺れました。森蔵さん、さっきぶりです。森蔵さん、こんにちは。ちなみに、あれで365日の紙飛行機のノリで、さ、人生は、RPG だったんですけど、最初。あ、今日でもドラクエ3話さなきゃって思ったから、ドラクエ3の話でした。そんなこと考えてたら、めっちゃ足しびれちゃった。超痛超痛かったら。そうそう、今ね、そしてリプ返しをしてました。ありがとうございます。魂、受け止めます。ぐはい。足が痺れた。すっ、ああ、でも落ち着いてきた。ああ、危ない、危ない、危ない。はい。まあ、ということで、本日はですね、人生はドラクエ3だよねって、RPG だよねっていう話をしたいと思います。まあ、RPG、試練もそうだけど、なんかゲームやってる人って結構、自分の人生とか俯瞰して見られるのであれば、なんか割とね、攻略気質が高い人は、攻略しだしたりするよね。平成元年、ブラザーズたちとかね。あ、あわさん、こんにちは。トミーさん、こんにちは。ありがとうございます。足毛は痺れちゃった。あ、リリーさんも、ちょっと待って。リリーさん、こんにちは。ありがとうございます。なんかスタイフ、さっき聞いてたから変な感じしますね、これね。そうそうそう。いや、皆さんもね、聞いていた方もいらっしゃるかもしれないんですが、お昼の12時半からかな。私間違えて11時半に一回スタイフ行っちゃって、あ、そうだ、12時半だったんで。まあ、間違えてたんですけど、12時半にリコさんとスケさんの対談がありまして、まあ、そちらでね、いろいろとお話を伺っておりました。やっぱ休業の話、給食か、の話とか、私、給食制度があったかどうか、今、前の会社あったかどうか未だにわかんないんですけど、でもね、やっぱりそういう制度、ある制度はね、なんかガンガン使わなきゃダメだよなってことも思ったし、辞めてから思ったけど、辞めてから有給制度とかって最高だよなって思ったから、やっぱあるものはね、使わなきゃあかんよねって、よう思いましたわ。本当。で、まあ、なんか、私も今でこそどうのこうの言ってますけど、いや、でも会社辞めるとか考えた時結構修羅場だったよなってことをね、思い出しておりました。あ、友蔵さん、友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。やっぱね、もう RPG よね。なんか RPG みたいにさ、なんか敵がね、エンカウントで出るとかね。なんか、そういう風にいろいろこう攻略があってね、分かればいいんだけどさ、もう人生の攻略法なんてなくなってきたからね。もう、前はほら、なんか、4年生大学出て、なんか就職して、みたいな。なんか、年齢が上がるごとに給料が上がって、で、退職して、退職金いっぱいもらって、悠々自適かに暮らすみたいなのが、なんとなくレールだったじゃないですか。レールというか、まあ、攻略ルートか、みたいなところだったのが、まあ、私、一発目から踏み外してるし、卒業して何にも決まってないのに卒業するってところから踏み外してるのもあるけど、結構やっぱり変わってきたよね、その辺はね、ってこと思います。だから、ね、転職制度がドラクエ3にはあるわけですよ。ダーマ神殿ってところに行って転職できるの。レベル20になったら転職かな、確か。できるんですけど、なんかね、俺、私前回、スーファミ版を忘れてしまったんですが、前回引き継いだんだっけな。なんかその転職することで、前、例えば魔法使いだった人が戦士に転職するときに、魔法使いで覚えてた呪文をちゃんと引き継いで、戦士になれるの。だから魔法が使える戦士になれるってことかな。でもレベル1の状態なんですよ。もう一回最初からレベルを上げる必要があるんですけど、まあそんな感じでね。転職をし続けて最強のなんかキャラを作るみたいなところがあるそうです、今回。あ、アサギさんありがとうございます。アサギさん、こんにちは。ありがとうございます。なんか人生はドラクエ3って変だね。そう考えると。でもさ、考えてみてよ。もう、ゲームの世界ですら転職制度があるんだからさ、転職っていう選択肢がないわけないよね、リアルでね。ってことをね、思ったのよ。あれあったっけ？ FF、 FF はジョブチェンジになるのか。ジョブチェンジって言うんだよ、FF。ファイナルファンタジーもあったよ、5に。ジョブチェンジ機能が。あれは結構サクッと変えられたけど。そうそうそう。でも全色上げるとかね。全部マスターするとすっぴんが強くなるとかね。いろいろありましたね。そんな感じで、なんか、試してみてから思うけど、やっぱり、なんていうのかな。なんか人生とかって自分の今生きてるところって俯瞰してちょっと私の場合はね特に客観的に自分を見れないのよからなんか全部がラスボスに見えるし全部がもう困難に見えるし壁とか困難とかもうアクシデントに見えるしなんかいつになったら自分がレベルアップするのかわかんないしいつがゴールなのかもわかんないしっていう不安に駆られるんだけどなんかちょっと1年前の自分を思い返してみてっていう風に言われるとあ確実に1年前の自分よりはなんかいろいろ変わってるよなって変化してるよなってところを感じるわけですよね。とあやっこさんありがとうございます。やっこさんこんにちは。改めてやっこさん漫画ありがとうございます。もうこれさっきちょうどリプ返してたんですけど娘がえ、ママ出てるの？私は？って言ってきて、いや、君は出てません。あなたは出てませんって言っときました。出たかったんかいと思って。そう、娘はね、自分が、娘を1回か2回ぐらいなんか漫画に出したことあって、その時すごい喜んでたんで、なんかやっぱり出たいんだなって思って見てました。可愛かった。いや、とんでもないです。あ、なので、AI じゃない、ACL 大忘年会、12月7日の土曜日の4時からかな ?16 時から開始するんですけど、セミナー後に開催するんですが、そちらで思いっきりビンゴ大会をやりますので、そのビンゴ大会のビンゴゲームは、来週の水曜か、11月27日に開催する島ゆずさんの V0 セミナーで、作ってもらおうと思います。実装できるかは別として作ってもらおうと思いますので。ご興味ある方は、AI、東京 AI セミナーのオンラインの方ですね。今ちょっと会場の方、一応ね、満席になりました。なんか未受領とかあったんで、そこを含めてもういいや、満席にしちゃえと思って満席にしました。はい。ので、オンラインでお申し込みいただけると忘年会のご案内も来ますので、ぜひどうぞという。やったー出演してもらえイエーイってあ、アキナスさん、アキナスさん、こんにちは。ね、仮ラベルっていつ解消されるかわかんないですよね。もう一回審査みたいのしたんですかね。ちょいっていう。ちょいをしたら、なんかそっから来るんだと思うんですけど。あ、じゃあ多分、ちょいって言ってる人が多くて、審査待ちなんだと思います。なんか、ナナさんも、なっちゃって、しょげてました。しかも、ぎっくり腰になってしょげてました。え、課金してないと審査すらできないの？やば。だからもう課金ユーザーしか入れないようにすんのかね。まあ、ある意味そうするとかなり治安は良くなりそうですけどね。無課金でやってた人たちでいろんなね、アカウント、福アカとか作ったりしてる人たちがもしね、いたとしたらそうなるかもしれないけど。へえ、そうなんだ。なんかいろいろ考えてるんだね。すごい、恐ろしい。いやー。まあ、なんか、そんなことをね、思って、無限三賢者。すげえ。ケスケスもすごい。こんこんにちはかな。今だって1ページ分いったよね、今ね。ブバババババババババって。そう。そうなのよ。で、皆さん、その転職もね、転職制度も、転職というか最初の、なんだっけ、装備じゃなくて、職業を何にするっていうところですよ。あ、コンさんすいません。今はドラクエ3してないですよ。今このNOWでドラクエ3をしてるわけではないですが、パパがドラクエ3を買ったので、私も冒険の書をね、作らせていただきました。はい。コンさんドラクエ3してます。で、うちのパパがさ、あれじゃないって、コンさんってか、私ね、私が、こう、お世話になってる人を、キャラクターに入れたらって言われたんですけど、そうすると、池早さん、何って言ってたんだけど、池早さん、ケイスケさん、リコさんかな。何その夫人。めっちゃ強そうだから嫌だって。それ、食らわせたり、なんか、変な装備とかつけさせらんないから無理って言って、やめたんですけど。 結局うちの家族にしたんですが、遊び人飽きなす、賢者にする、賢者頑張ってする。今回なんかね、遊び人がレベル41で覚える魔力覚醒がめっちゃ強いって言ってました。それ辛くないって。そう、ドラクエ3を。ドラクエ3しかもなんか、私の記憶中1ぐらいで止まってて、中1の時にバラモス城の周りで、なんかレベル上げをしているところで止まってるんですよ。記憶ね。だから今、辿っていって、今どの辺まで行ったのかちょっと分かってないんだけど、辿っていく中で全然記憶にない。ピラミッド行ったっけみたいな。なんかね、もうピラミッドの記憶あるけど、あれやったっけみたいなところが正直ありますね。あと今回のドラクエ3、声付きなんですよ。一部。ボイス付きで、女主人公がビーデルさんの声で、男主人公がヒエの声らしい。私男主人公使ってないから分かんないんだけど、酒飲みんだよ。ちょっと成長止まってない、成長止まってない。リコさん、こんにちは。お昼ありがとうございます。酒飲みの役割はないけど、酒場は大体の街にあります。やったね。そう、肝臓が強くなりましたじゃない。どういうこと？レベル、肝臓のレベルが上がったじゃないんだよ。あ、そうそうそう、酒場のママいる。ルイダだよね、ルイダね。そっちなんだ。冒険に出ない方なんだ。でも、リコさん、酒場は、あれじゃない？飲めないんじゃない？ママはって。そうなんですよ。ヤッコさんね、ドラクエをね、私、兄がいなかったらやってないですよ、本当。FF とか、まあ全部そうですよね。RPG 系は、兄がいなかったら絶対やってなかったと思う。まあ、その、なんか、あれ、なんだっけな、デンジャラス G さんの作者さんの漫画かな。X で見たのよ。なんだったっけな。なんかすごいね、泣ける話だったの。合ってると思う。多分、デンジャラス G さんの作者さんだったと思うんだけど、小学校かなんかでファミコンの時やってて、当時自分の名前と好きだった女の子の名前と親友二人ぐらい男の子の名前つけてやったんだけど、親友のうちの一人が亡くなられちゃったらしいんですね。なんか病気かなんかで。でも、このドラクエ3が出てきて、もう一回同じパーティーで行こうと思って、その親友の戦士だったっけなんかなんかを作ったんですって。でそしたら、もう、ご本人は亡くなられてるから、もちろんこの世にはいないんだけども、ゲームの中で一緒にこうやってまた冒険ができるっていう、そういう話を朝から読んじゃって、なんか今週だったと思う。マジかよって思って、こう、うっとしたっていう話。そういうこともできるよ、ドラクエ3。お客様からもらえるんだよる？だよる？あれ、お兄ちゃんいたのに通ってた。あれ、ヤッコさん、あれ兄の好きなゲームによりますよ、そこは。で、まあ、そのドラクエ3は、4、5、6とか、あ、じゃあ、2、4、5、6以降かな。結構キャラの名前が、てかキャラが固定されてるんですよ。ドラクエ3とドラクエ9、と、オンラインのやつぐらいかな？見た目とかも変えられるのは。それぐらいなのね。だから、結構その、なんだろう。誰だっけな？なんか見たな。どっかのドラクエ3プレイみたいな感じで名前こいつらにしたみたいな。だからさ、ゲームっていうか漫画のキャラクターとかやれるんですよ。このスバとか。このスバの、この名前が出てこない。大魔法使いの名前が出てこない。で僧侶とかね。あるよね。もうそうそうそう。あ、勇者ヨシヒコは面白い。勇者ヨシヒコは本当に面白いです。死体役。あ、で、返事がないただの屍のようだはね、まだ出会ってないです、私。そういえば。ただ、伝説の格闘家、素手で熊を倒したっていう格闘家はお墓から出てきた。骨で。普通に喋ってた。お墓から出てきたって何ぞやっていう。だからね、割とね、こう、実況プレイとかでね、やるんだったらね、まあ一人、鬼、レベル鬼にして一人プレイとかやってる人も多分いるだろうし、そのなんか、自分の好きなキャラクターとかの、なんか、クラウド、ティファ、バレットみたいな感じで名前つけてやっていくとかも全然できる。 で若干だけど見た目が選べる。その男子女子、まあパッ、なんだっけな。ビジュアル1、ビジュアル2みたいな感じで選べるんだけど、その男子女子の中からも4種類ずつ選べる。ただ、主人公は2パターンしかなかったです。男か女かみたいな。そう。5文字、あ、そう。あのね、それいた。ハイターがつけられないって言ってた。あのね、ヒンメルは大丈夫だったんだけど、ハイターがなんか特定の、だからバラモスとか、その、客中に出てくる、ゲーム中に出てくる名前とか、まあ、ちょっと、なんていうのかな、全世界、まあ、海外とかも含めて、ちょっとその名前は、みたいな感じのは、出せないらしくて、ハイターが、なんか、それも X みたいな、あ、X かな、ハイターが付けられなくて、名前をどうやっても付けられなくて、結局なんか、生草を坊主かなんか、わかんないけど、なんか名前を変えたって言ったら、5文字付けられたっけな、今回どうだ、でもなんか5文字つけられそうよね。うち全員仲間キャラ全員2文字だから、全然あれなんだけど、ドラクエ3、名前、文字数。そう、パフパフはまだ出会えてないね、私まだ。あ、4文字から8文字になってる。あ、すごいね。いっぱい出てくる。フリーレン、だからフリーレンいたはず。フリーレンつけてる人いたはず。すごいね。ね、ある様子の曲。見込みハンバーグってなんだよ。面白い。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。あ、タダオさん。いえいえ、とんでもない。タダオさん、こんにちは。こんにちは。って。はい。人生はドラクエ3っていう。まあ、今止まってるんだけど、私は。なんか、娘がさらわれたかなんかで、その盗賊のところに行って助けに行かなきゃいけない。めんどくさいって思いながら。でもちょっとメダルが集まってきたからメダルを交換しに行って、みたいな感じで。でね、ちょっとでもやっぱり時代を超えて、いろいろ変わって、ゲームレベルとかも変わっていってるんですけど、何かって、ルーラー。あるじゃん。まあ、どこでも行ける。行ったところだったらどこでも行けるルーラさんがあるじゃないですか。まずあれって基本的に街だったじゃん。ダンジョン行けなかったじゃん。でもダンジョンも行けるようになったのと、ルーラが、これ前、結構前からなんですけど、ルーラがですね、MP 使わないんですよ。つまりルーラし放題。あとね、リレミトもね、ゼロなんですよね。いやいやいやって。ルーラ昔6とか使ったやんみたいな。あんなにきつかったのにルーラ6とか使わんのみたいな。っていうのを、なんかすごくやりやすくなってね、いいなって思ったのと、今作はですね、勇者が結構強くてですね、あとレベルアップすると全回復するんですよ。MP も HP も。だからなんかね、あんまり魔法とか使う、MP 使うな派なんですけど、MP 使わないでずっとゴリヘッティでやってたら、結構サクサク進む。あ、そう、ルーラはね、天井に頭ぶつけないです、もう。そうだよ。ゴツッゴツッっていうのなくなった。そう、懐かしいでしょ。ゴンって。天井があるから、ここではできないようだ、のやつはね、なくなりました。はい。あと、なんだ、夜のお店とかありますね。酒場がね、やっぱ酒場が人気でね、いろんな、夜じゃないと開いてないとかね、酒場がね。そういう風にやってたりしてたし。何かな？あとは、魔物使いが地味にやっぱり強いなって思いますね。獣舐めだっけな？なんかあるんですよ。まあ、要は回復してくれ、単体で回復してくれるんですけど、なんかそれがちょっと気持ち悪い。ペロペロペロペロペロみたいな感じで、毛づくろいをしてあげた、ペロペロペロペロペロを回復したみたいな感じだから、ほんまかいなって思って。ちょっと気持ち悪い、それ。うち多分、魔物使いを、うちの夫にしてるから、ちょっと気持ち悪いんだと思うんだけど。ビジュアルは女子にしてるんだけど。そう、ツバつける。ベロベロベロベロベロみたいな。嫌なんだけど、それ百裂舐めなんだけど、みたいな感じになってる。あと何だったっけな。まあ、なんかね、とにかく、いろいろある。
いろいろあるかな。うん。あと何かな、なんかね、すっごいツボにはね、絶対1アイテム。ほぼほぼ、絶対だね。9割くらいアイテムが入ってるから、そういうのを探すのと、足元に、まあ、調べるって出てくるんですけど、足元になんか小さなメダルとか落ちてたりするんで、割とくまなく探すのが若干めんどくさいね。でもそれさえあれば結構楽だったりする。っていう、なんか、さ、これは、ドラクエやってるとじゃあ、どうビジネスにね、役立つのかっていうとこなんですけど、今のところはね、そうね、商人を連れてく最初の職業って大事だな。お金って大事だよねっていうところ。お金は大事だよ。あと、前半ちゃんとレベル上げをしながら挑んだ方がいいなっていうのと、まあレベルは勝手に上がるんだけど迷ってたら。あとね、あれっす、母ちゃんのところ行くとね、一番最初の町の、お母ちゃんのところ行くと、ただで回復できるんですけど、いつもね、夜になるとね、外で待ってるの、母ちゃんが。切ない。大人になってみると切ない。この勇者の母がね。はい。そうそうそう、お金は大事、マジで。馬鹿になんないのよ、本当に。本当に。これ、さっきな、NMO 会議の時で言ったのか、ディスコードの中でちょっと話したんですけど、最初の4人しか連れていけなくて、電気圧力の名前が泣いている。一人がまだ勇者じゃん。勇者は変えられないから、あとの3人何連れていくかっていう話になって、候補が4種類の。商人、盗賊、魔物使い、魔法使いかな。なんか今回、僧侶は特に必要なくて、戦士、武闘家も欲しいけど、割とね、私一番最初のダンジョン一人で行っちゃったからゴリゴリになっちゃって、勇者が強くなったから、あんまり必要ないなってなったのよ。で、その時に商人はお金を拾ってくれるのね。たまにお金を拾ってくれるんですよ。で、盗賊は、そのダンジョンの中の宝箱の数とかを教えてくれる。とか、まあ、あと敵に合わないようにするとか、いろいろ、こうなんていうのかな、冒険を進めていく上でちょっとこうしてほしいっていうかゆいところに手が届く系で、魔法使いは言わずもがだ、物理攻撃が効かない時にすごい便利と、魔物使いが今回新しくできた職だからちょっとやってみたい、でもこの中から3人しか選べない、3人てか3職しか選べないからどうしようって選んだ時に、私はその魔法使いのビジュアルが可愛すぎたので、なんか有馬かなちゃんみたいだったから、それうちの息子にして、ビジュが可愛いからみんなそっち見ない。で、魔法使い、商人、魔物使いで行ったのかな。で、そしたらやっぱ盗賊が欲しいのよ。ちょいちょい盗賊、あーアイテム取り損ねたとかって、盗賊が欲しいんだけど、ま、でもまあ今のところなんとかやれてるから全然いいやって思ったら、商人、うちの娘、商人が貯めたお金が、バカにならない。すんごい溜まる。うほうほよ。ほんと。うほうほなのよ。そう、正確にセクシーギャルはですね、割と序盤にガーターベルトっていうアクセが手に入るので、勝手になります。で、男もセクシーギャルになれます。はい。そうそうね。息子魔法大臣に来ても心配しかない。ゆけこんさんよって私なってるけど、心配でしかない。絶対危ない。性格言います？ちなみに性格は、主人公は、もう性格占いっていうか性格診断やります。主人公はね。で、その他のキャラクターは、種を使って、基礎能力を上げる種があるんですが、賢さを上げるとか、運の良さを上げるとか、体力を上げるとか、そういった種を使って性格を決めるんですけど、で、割とね、本人たちに会って、私がロマンチストで、娘が、世間知らずで、息子が甘えん坊で、夫なんかちょっと微妙だったんだよね。見えっぱりかな、確か。そんな感じになりました。もうだから面白いからいいよ、これで。ってね、それでやってます。あ、でもちょっと娘がなんか、あんまり伸びない性格かなんかだったから、幸せ者かなんかに書いたと思う。確か。うさぎの尻尾つけて。可愛いでしょ。そう。お金は大事なんだよ、本当に。で、私は知った。ドラクエはマジで金が大事。装備品全部揃えてると、普通に飛ぶ。けど、装備品は、 道中で手に入る。そんなに全部買い揃えなくていいってことが判明したのと、刃のブーメランが最強説と、私の中で今ね、序盤だからね、割と。あと、なんだっけ。なんで馬鹿にならないかっていうと、50ゴールドとかしか拾わないのよ。3ゴールドとか最初は。その、もらったお金の、敵を倒してもらったお金の何パーセントとか、そんな感じなんですよ。もらえる額が。で、しかも、もらえるかどうか確率なのね。でも、それがチリツモなの、だいぶ。で、使わないじゃん。装備品をどうせ途中で手に入るから使わないでおいて、まあ、薬草とかね、万が一足りなくなったら買ったりするんだけど、よほどのことがない限り買わないんですよ。ってなると、お金溜まっていく一方なの。すごない？っていう、え、すごない？っていうことです。そう、あ、そうそう、ポケモンみたいです。ポケモンより前だからね、ドラクエ3は。ポケモンがその性格出てきたのと同じような感じですよ。攻撃とか特性とかね、あんな感じで、意地っ張りな性格とかね。あれもなんか私結局よくわかんなくて攻略見ちゃったな。あ、まあ、まあ、どうなのかな。ポケモンも最初なかったんですよ、性格。レッドバージョンとかの時。全然グリーバージョンとかの特性もなかったし、持ち物もなかったし、性格もなかったんだけど、だんだん要素として増えていきましたね。で、だんだん、正直、わかんなくなってきた。意味がわかんない、みたいな。どういうことって。何、何、性格と特性と違うのみたいな。持ち物って何みたいな。もうだから戦略の要素が増えて、攻略見ないともうわかんない。ポケモンなんて最初パーティー組めなかったもん、私。その、新しくなって。何の時かな？ソードアンドシールドか？スカイ、え？スカーレット・バイオレットかな？どちらかな？でもなんか、わかんなくて、ポケモン、ポケモンパーティー編成ジェネレーターみたいの使ってやったもん。そう、恐ろしいんですよ、ほんと。まあ、だからゲームはね、楽しいですよ。ポケポケとかはさ、コミュニケーションツールの一つだしさ、まあ、コレクション欲をね、刺激するものでもあるし、私はポケポケやってて思ったのが、なんていうか、状況判断をする能力があるんだなっていうか、なんて言ったらいいんだろう。まあ私に足りないものがあるなって、忍耐力とかさ、あ、もう無理無理、はい、もうおしまい、もう降参とかじゃなくて、勝てる手があるかって考えるのが、結構、なんていうの、判断力が試されるというか、なんか事業で言うと、このイベント、今3人しか参加者いないけど、やるべきかどうかみたいな判断を、それは、去年、ケイスケさんね、あいじゃあもうリアルはやめよう、キャンセルしようで終わったけど、なんかこう、どうするっていう時の判断をするのに、すごい関わってるなって思う。まあ、これ試練もそうですけど、風来の試練とかも。うん。ポケポケ、あ、本当ですか？ポケポケ、初。
あ、ペサムさん、こんにちは。
一瞬誰かと思っちゃった。こんな爽やかなアイコンの人いたっけなって思っちゃった。そう。ポケポケ、でもちょっとルール簡略化されてるって言ってたね。うちの夫が。多分エネルギーカードっていうのがあったんだけど、エネルギーカードがなしで、常にエネルギーをつけられるようになってるから、いや、一旦に一個ね。そこら辺が簡略化されてると思います。なんかすごいそのカードゲームって嫌いなのよ、私。わかると思うけど、下手なのよ。やったことないっていうのももちろんですが、基本耐えられない。ガンガン行こうぜなの、私。戦略練ってこれをやろうとかができないの。あらゆる手を想定して、もしここで一回全シャッフルになったとしても、こういう手でやれるとか、このデッキが、この人たちが来たら何のカードが来るかとか、計算するのあんまり好きじゃないんだけど、うん、好きじゃないから夫に負けるんですよ、よく。負けるんだけど、うん。でも楽しい。娘がね、やってるっていうのもあるから楽しい。でしょ？私、麻雀もね、苦手。だって、苦手。ドンジャラは好きだったけど、麻雀は苦手。そう。だからさ、これ男女差とかあるのかな？それは男女差っていうのは逃げかな？ ポーカーとかも多分苦手なんだよね、きっと。この前クイズノックのある番組で見てたけど、あのさ、大富豪とかもその線あるよね。結構。今、8が3枚出たから残り1枚しかないからみたいな。そうそうそう、ダメな。全部顔に出る。全部顔に出るよ。だからカジノとか行けないよ、私。ほんと。そう、将棋とかね。将棋は動物将棋が好きですよ、私。動物将棋大好き。あの、単純だから。動物将棋のあの、初心者版ね。9マスぐらいしかないやつ大好き。そう、仮面被りたい。あ、でも出ちゃう。出ちゃう。あの、あれで出るよ。アバターで出るよ。から。アバターっていうか画像で出るよ。画像で。池早さんみたいな、鳴神みたいな感じで画像で出るよ。本当にね、先読み力がすごい試されるんだよね。もう、アバターでも声でない。ダメじゃん。ダメじゃん、それ私。変顔していたい。本当。かババ嵐とかさ、昔あったじゃないですか。あの、VS 嵐とかで、番組で。で、大野くんとかが鼻ピクピクさせたりとか、なんか、あの、すごいみんなが表情に出るとかの、まあ、演技かもしんないけど、ああいうの見てると、私もダメ。本当にすぐバレる。どう思う。あかんのよ。子供たちとだったらできるけど、大人だったら絶対ダメ。だってもう、ババ抜きって、そんなカードの枚数とか考えながらやるゲームだったっけって、ちょっと思ったもん。で、すっごい隣になると嫌だった後輩がいて、楽団に。コンさん、あ、コンさんいつもわかりやすいです、みたいな感じで言われて。で、順番に並べてるから、あ、今これ出したから、今これ12で、あそこに12があるんだなとか全部見てて、そんなことまで考えなきゃいけないのって思ったら、すごいババ抜きじゃない、大富豪できなくなった。大人って怖いって思った。もう27とか8とかの話なのに。周りと30近いのに大人って怖いって思った。そんなこと考えたことなかったよって。あー、さとしさん、こんにちは。ありがとうございます。人生はドラクエ3です。朝の空を見上げてから始まる人生はドラクエ3です。もうね、ゲームって怖い。あ、でも、あの、トランプとか、オセロとか、将棋もですけど、スゴロクもかな。ああいうさ、ボードゲームとかカードゲームは、なんか子供にやっぱやらした方がいいなって思った。単純に面白いのと、電気使わないのと、なんか、やってると自分の性格わかりますよね。すごいやってて。なんか、なんていうのかな。だから私みたいに全然先読まなかったりして、とりあえず行き当たりばったりなことやってると、戦略とか考えないでね。あの、とりあえず止まってお金があればモノポリとかなんか買った方がいいなと思って買っちゃうとかさ。ちょっと貯めてここでやろうとかがさ、できないのよ。そう、できないの。一周、なんか二周ぐらいしたらなんとなくルートがわかるから、じゃあこうやろうって考えるんだけど、一周目とかちょっとできないのよね。遊び人になりたい。ダメですよ。遊び人になったらちゃんと賢者になんなきゃいけないですからね、転職で。ねえ、人生ゲームやりたいですよね。なんかさ、イタストとかめっちゃ楽しかったんだよね。いただきストリート。なんかアプリで昔やったことあったんですけど、無料で。イタストとかも面白かったんだよな。スゴロクとか、あと何かな、やっぱりトランプ、大富豪はやった方がいいなってちょっと思った。あれ、なんかトランプもコミュニケーションツールですよね。で、オセロなんかはさ、コミュニケーションツールもそうだけど、あんなん多分海外の人と喋れなくてもできるでしょ、きっとね。そう、5回連続。それ嫌だな。人生ゲーム5回連続とか嫌だな。人生は1回でいいよ、とりあえず。あの、1回やって翌日とかの方がいいよ。いや、マリオパーティーを、本当はやりたいんだけど、キャッキャしながら。ちょっとね、まだね、娘と息子には早いのと、カービィ、うちあるんですよ。Wii バージョンかな ?Wii のリメイクかなんかのカービィがあって、それ2人プレイとかできるのね。やるんだけど、まあ、あれって、2P が死んでも、1P が残ってれば、まあ、すぐに復活できるんですよ。だから私が1P でやってる やるんだけど、もうね、なんか、接待よ。接待カービィよ、ほんと。もう。あはは、とか言って、私もあんまり大人じゃないから、なんでそこ行っちゃうのとか、なんで死ぬのよみたいなこととか言ったりして、なんか、楽しめなかったりするから、やるときは、なんか安全に、娘が、勝てるようにするとかね、考える。考える。なんかね、そういうの関係なくできる遊びがあればいいんだけどね。難しいなと思ってさ。で、将棋とかも、将棋私な、将棋がうまくないっていうか、やっぱり、ダメなんだよね。手が考えられないっていうか、まあこれも慣れなんでしょうけど、囲碁とかも、ね、カズさんにね、教えてもらってアプリとかやったけど、やっぱね、覚えきれてないんだよね。頭が弱すぎる。頭が弱すぎるって。本当。あ、ただポケポケはすごく簡単。だから、ルールが簡単だから分かりやすいのと、もうね、ポケポケも始まってから、すごい経ってるから、デッキの、ほら、例が出てるじゃん。こんなデッキがあるよっていうのをやってくれてるから、すごくそれで、なんか楽しい。で、基本的に私、デッキパパに作ってもらってるから。デッキ構築パパみたいな。10デッキぐらいあるもん、今。10種類ぐらい。違うな。13種類ぐらいあったから。なんかいろいろ試してね、炎からこう作ってみてとかやってみて、そっから追加で作ったりしてるから、あるんだけど、なんかいろんなデッキ使って、そのじゃんけんみたいに、ああ、これ、相性、タイプ相性悪いやーとかいうのを試しながらやるのが楽しいかな。今はね。そう、ゲームは楽しいっすよ、ゲーム。いやー、あ、でもゲームで思い出したけど、実家にある銀のさじ全巻をやっぱりこっちに持ってきたいな。銀のさじはね、私が起業を目指そうと思ったきっかけの漫画の一つ。まあ、その前からなんかやりたいと思ってたけど、銀さじは、そう、うん。なんか八軒くんにすごい、感情移入をしていたのを覚えている。なんか、すごい思っていた。しかし、私は八軒くんみたいに努力をして、めっちゃガリガリ勉強しながら、なんか、1位を取らなきゃ100点じゃないとダメだみたいな感じな環境にいなかったから、まあ、いなかったからこんな風になっちゃったんだけど、でも、うん、そういうプレッシャーを感じずに生きてきたからね、全然違うところなんだが、なんか、うん、いろいろ思うところがあったな。そう、銀さじです。ああ、クラゲさん、さっきぶりです。クラゲさん、こんにちは。はい、ちゃんとテーマ、ドラクエ3でございますよ。まあ、さっきまで、ボードゲームとかカードゲームとか言ってたけど。で、今、銀のさじの話してたけど。銀さじはね、読んだ方がいい。うん、とにかく、お腹空かない時に銀さじ読むとお腹空くようになるから、美味しんぼと同じ効果があります。グルメ漫画です、あれは。勝手に言う。あ、レター OK で、ありがとうございます。銀さじ。ノイタミナ、そうそうそう。銀さじはあの映画化もしてるし、そう、アニメ化がね、何が言ってるノイタミナ枠なのよ。みんな知ってるノイタミナって。知ってるノイタミナって、なんだっけ、アニメーションのアナグラムかなんかなんだよね。確かね。ね。そう。ノイタミナ枠、マジ神だから、本当に。もう、東のエデンとかね。ノイタミナ色、もやしもんとかもノイタミナじゃなかった？今、ノイタミナ枠って何やってるかわかんないけど、ハチクロとかさ。そうなんですよ。パーカーの上に、違うよ。そういう問題じゃない。バータカさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、ノイタミナはもう、なんていうのかな、その、ゴールデン枠で放送する、アニメってどちらかというと子供向けだったり大衆向けなんだけど、ノイタミナ枠で放送するアニメって、まあ、深夜なんですよ、ノイタミナって。だからといって、じゃあ深夜枠の、まあ、ちょっとエッチチーな感じでもなく、ちょっとグロロみたいな感じでもなく、なんていうのかな、漫画原作を、本当に、忠実というより、ちゃんとアニメとして、漫画原作のものを、アニメとして表現するんだったらこうするっていう作品が多いかなって個人的に思ってるのと、オリジナルがめっちゃ面白い。オリジナルも面白いんですよ。ノイタミナは強いですよ、マジで。あ、私の中でですよ。うん。あ、先輩は男の子か。 あ、4月、そうそう、4月は君の嘘とか、もののけ、そう、もののけとか、あの、小説原作もやりますよね。四畳半、はい、のいために検索しよう。あ、そうそうそうそうそうそう。あ、ルロケンか、先輩は男の子とかさ、読んだことあります？私、ライン漫画でちょっと途中まで読んだんですけど、先輩可愛すぎひん。先輩可愛すぎひんっていう名前が出てこない。あ、約束のネバーランドもなんだ。はぁ、暑いな。暑い暑い。もうそういうことやね。そういうことなのよ。ノイタミナが何がいいかってさ、濃いのよ。これなんだっけ、サイコパスか。サイコパスとかもそうだったよね。だってさ、木曜の24時55分から見るか見るか、その時間に。あ、本当だ。今あれか、師匠編か。10月だもんね。うるせえ奴らとかやってたんだ。あ、王様ランキングとかやってるじゃん、だって。夜更かしの歌もね、面白い。あの、漫画途中までしか、LINE 漫画で見られてないんだけど、これも面白かったね。いや、そんな話だったんだ、みたい。あと、王様ランキングはね、これも途中だったな。なんか、すっごい気になったはず。バク転とか知らないの？あ、なんか、それこそさ、なんだっけ、ユーリとかもじゃない？ユーリ、オンザアイス。あれ、オリジナルだよね、多分。富豪刑事とかさ、富豪デカかな？これ、あれだからね、小説だからね。赤塚二郎だっけ？あれ、違うかな？小説かつ、あの、深田恭子で一回、あの、ドラマ化してますからね。びっくりしたもん。そうそうそう。あとね、ノイタミナ今まで全てのラインナップ。ヤクネバとかやって、あ、サイコパスね。気分、あ、気分とかやってる。これ、内玉知らないな。釣り玉も知らない。玉シリーズ多いの。なんだこれ。あと、なんだこの、寿司三昧みたいなやつ。皿三昧。バナナフィッシュとか懐くないだって。あ、そう、オタクに恋は難しいわね。そう、オタ声がすごい良かった、アニメ。あの、漫画で、漫画はもう神作品なんですけど、で、アニメ化でこんなにいいんだって思ったの、割と感動した。もう、船を編むとかも小説じゃなかった、あれ。そう、ラインナップ、そうそうそう。小説ですよね。あ、そう、映画もやってた、映画もやってたよ。あれ、船を編むって、あの、辞書を作るやつ？あれ、違うっけ？また違うかも。犬屋敷か。犬屋敷も映画化してるし、だいぶね。冴えない彼女の育てた方とかなんかあったな。あ、恋は雨上がりのようにとかもやってんの。もうなんか、チョイスがさ、わかる？このチョイス。な、言いたいことわかります？このさ、流行ってた時からちょっと、その後、昔流行ってた、アニメとか漫画の、まあ、リメイクというか、それアニメ化するのと、ああ、バッテリーとか、だってバッテリーとかあれでしょ？あれでしょ？あの人でしょ？あの、ナンバー6の、あれ 6?9? あれナンバー9？ どっちだっけ？ああ、出てこない。小説だよね。ラノベじゃない小説だよね。そう、辞書作るやつだ。そうだ、そうだ。あれ、松田、優作じゃなくて、優作の息子とか出てたと思う、映画。僕だけがいない街とか、そう。すべてが F になるも映画化したし、これもミステリーですよね、小説。あ、この辺わかんないな。4月は君の嘘はね、そう、いいのよ。いいのよ。そもそも4月は君の嘘の漫画が良い。全部読めてないけど。そう、あ、でも知らないのもあるな。オリジナルっぽいな。銀座でね。なんでサムライフラメンゴって面白そうじゃん。タイバニとかも確かそうじゃなかった。タイガー&バニー。あ、違ったっけな。なんかね、あ、そう、あ、あの花もそうじゃん。うちの兄が大号泣してらしくて、いや、あの人が泣いてる姿あんまり見たことないんだけど、あの花はマジ見ろって、マジなんで見てないんだって言われたやつ。あ、そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。そんなんだった。あ、で、もやし、もう、あ、夏行きランデブーとか、そう。だからさ、夏行きって呼ぶのかな？ランデブーとかさ、やんないのよ。普通やんないのよ。ちょっとね、ちょっと違うんだよね。この、わかる。漫画で読むんだけど、これをアニメ化するんだって、ちょっと大人向けなのよ。これ、どっちかっていうと。子供見てもっていう。あと、坂道のアポロンね。テルマエロマエとか言って。キルティクラも聞いたことあるな。アンゴーとかね。ウサギドロップもね。あ、ナンバー6やってるじゃん。 あの花と、フラタクルと、放浪息子はちょっと違うかな。あ、クラゲ姫もやったんだ、アニメ。へー。このさ、四季か。四季ってあれだよね。方針演技の人だったよね、確か。のだめもやってた。あ、空中ブランコもやってる。これ精神科医かなんかのやつよね。そう。で、私、東のエデンがめっちゃ好きだったのよ。映画も見たもん。懐かしい。図書館戦争とかね。墓場鬼太郎だからね。アンティークをアニメ化してるからね。これドラマでめっちゃ人気だったんだよ。タッキーがやってたやつ。聖地巡りね。そうなのよ。そうなのよ。いいのよ。墓場鬼太郎とか、絶対これ怖い方でしょとか。東京マグニチュード 8.0 とかも、なんか、うん、ちょっと見て面白かった。もののけも世界観がすごい面白かった。働きマンで、ハチクロね。あやかし。パラダイスキスとかやってる。最初がハチクロなんだよ。そうだよ。そうだよ。私、あの、ユキのオープニング覚えてるもん。なんだっけな、なんて名前だったっけな、メロディーは出てくるんだけど。まあ、これ見りゃいいんだな。今思ったら。クリックしたら出てくるか。出てこないか。ハチミスとクローバー。主題歌ね。ハチクロ大好きだったんですよ。泣いたよ、ハチクロ。何度泣いたと思ってるんだよ、ハチクロで、私は。あ、そう、ドラマチックだ。そう。いやー、ほんとねー、ね。海の地下先生には何度泣かされたかっていうね。その、叶わない恋に意味があるのかって。あったんだよって、最後に、ここにあったんだよって。そこがね、そう、ハグちゃん。俺は君を好きになってよかったっていう、もう、はぁ、はぁっていう、もう、ね、ね、そこなのよ、もう、はい、読め、全員読め、ほんと、もう、別に結婚しても何でも関係ない、全員読むんだ、あれを。なんか恋愛とかじゃないの。人を好きになるってっていう人を好きになるってってとこなのよ。そう。でもあれ見て私横浜行きたくなったもんね、確か。それで行ったんだと思うよ。横浜その1時間ちょいで行けるしって。そうそう、美大に行きたくない。そう、私美大も考えたことある。それで、あ、美大面白そうって思って。めっちゃ面白そうって思って。あるあるあるある。すっごいね、よかったんですよ。いや、ハチクロはマジで読んでほしい。自分探しの旅とか、自転車、ママチャリで自分探しの旅に出てくる回とか読んでほしいし。はい。良い夫婦の日に、じゃないかな。いつかな。良い夫婦の日は何読んでほしいかな。なんかね、夫婦系のほっこりした漫画も結構あるのよ。なんか出そうだね、それ。いい夫婦の。良い夫婦の日、漫画。あ、そんな漫画があるんだ。良い夫婦の日、おすすめ漫画。仲良しからドロドロまでってなんだこれ。あ、からかい上手の元高木さんとかいいよ。めっちゃほっこりするよ、あれ。元高木さんっていうところがね。逃げ恥とかもいいけど、あ、お酒は夫婦になってからっていうのもね、いいね。ちーちゃんのやつ、かわいい。とにかくかわいいもいい。とにかくかわいい。あとなんだろう。この辺はちょっとドロドロだからな。この辺もドロドロだったな。あ、マリーミーもいいよ、マリーミー。これもよかった。途中までだけど。ハピマリはちょっとあれだな。コメディっぽいから、これも好きだけどね。この、ハピマリさん、炎上寺さんの漫画はね、ドロがないんだよ、あんまり。コメディ要素が多くて、すごいね、キャッチャーして見られる。夫婦サファリなんか面白かった気がする。あ、セベンティーウィーザンとかはちょっとね、子持ちの人が読んだら多分泣いちゃう。これは泣く。 そう。夫婦サファリちょっと面白いですよね。これも途中だったけど、なんか、みたいな、こんな風になるのっていう。あの、70歳の妻と65歳の夫、初めての妊娠に伴う二人の物語、セブンティーウィーザンっていう、これ、続きがあるんですけど、すっごいこれはね、あの、きつかったですね、読んでて。なんか、あの、その妊娠中とかさ、出産とかの話はもうどの年齢においてもそうなんだけど、あれよ、あの、自分が先、この子たちを置いて先に死んじゃうかもしれないっていう、その、老いがね、あるから、そこのところの視点とかが結構きつかったりしたね。見てて。そう、ジョージさんの漫画、ジョージさんの漫画面白いですよね。ジョージ朝倉さん、あの、溺れるナイフ、あれ？あ、だっけな、とかじゃない？多分、あれ違ったっけな、間違ってる可能性が高いな。あ、よかった、その辺だ、よかった。あの、須田まさきさんと小松菜奈さんが共演した、あれですよ。あれですよ。結婚漫画とか、結婚漫画じゃないんだよね。夫婦漫画特集みたい。あ、ニコタマとか、あれだったな。ニコタマもなんか最終的にそうかって感じだった。な、あれ、ニコタマだっけな？どれだっけな？私、なんかの続編見て、あ、こうなるんだと思って見てたんだよね。なんだったっけな？あと、五等分の花嫁とか懐かしいな。見てないけど。見てないんかいって感じ。あとね、結構夫婦ほっこり漫画系は、でもコミックエッセイとかに多いかもしんないな。仲良し夫婦漫画だ。本当にほっ、あのね、あったの。私のおっとりとした旦那みたいなね、タイトルのね、があるのよ。私あれすごい好きだったんだよね。なんだっけな、コミックエッセイのウェブサイトかなんかで見たんだっけな。ね、未来ちゃんが超絶可愛いんですよ。そう、超絶可愛いの。なんかね、この成長とさ、見てさ、ね、あったあったあった。これだ。はたたたたとか言ってる。講談書、私のおっとり旦那だ。そう、私のおっとり旦那っていう。漫画家さん、書いてる方が奥さんで、熊さんみたいな旦那さん。なんか、よくわかんないけど、ハグしろしないと他の女としてきてやるからなとかいうところから始まるよ。何この漫画、めっちゃ面白い。すごい。うん。あ、そうそうそうそう。秋社長が大好き。あ、本当ですか？森。だってそれはみんな、人生はドラクエ3って言ってるのに急に漫画の話を出してくるから。漫画好きなの。漫画も好きなのよ。なんかね、そういうこう、あ、あのね、あれはでもコメディか。なんだっけな。奥さんがめっちゃゴリラみたいな漫画。最近二人目産んでた。旦那さんが、もう元モデルの美容師かな。で、超絶イケメンで、奥さんが、めっちゃムッキムキのマッチョの彫りの深い、ハーフかクォーターのイケメン。イケメンっていうかもうゴリラみたいな。でも奥さんなんですよ。っていう、まあそんな旦那さんが奥さんにめっちゃメロメロみたいな、そんな漫画。漫画です。そう。名前忘れちゃった。静香さんです、奥さんの名前。もうこれね、アンリミテッドで多分途中まで読めたはず。今4巻か5巻ぐらいまで出てる。めちゃめちゃね、面白いというか、テンポよく読める。で、娘がね、娘がいるんですけど、その娘がなんか、いい味出してるか、いいキャラしてるというか、極道主婦で出てくるね、組長の娘かなんかに似てる。そのキャラ設定的に面白い。あとなんだっけな、夫婦系、まあ夫婦漫画じゃなくてもね、家族漫画とかでも全然いいんだけど、夫婦漫画エッセイと面白いんですよ。夫婦漫画なんかさ、どっちかが面白いみたい、夫婦のどっちかも面白いし、どっちかが面白い系とかね、あるのよ。まあ大体ドロドロしちゃうんだけど、こういうね、ほっこりしたやつがね、欲しく、あ あるじゃん。私が好きなのはマジで一気読みした、あの、ワイコさんの、ワイコさんだよ。ひとみさんとワイコさんの話。あ、これもあれ、インディーズ漫画で読めるから、Kindle の。あ、そうそう、イケメン夫はゴリラ妻とプリティ娘を愛しすぎてる、です。早い。特定が早い。うん、このワイコさんの話は本当に読んでほしい。もう、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう。これなんだ。知ってるかな、ゆきワイコさんっていうのかな。雪ね。雪国の雪に、ワイコさんのワイコは、ひらがななんですけど、もう、めっちゃ、旦那さんのことが好きっていう、その話と、旦那さんも、奥さんのことが好きで、その、もう本当になんか、日常なんですけど、ちょっとずつね、なんかいろんな話があるんですよ。無料で読めるいろんな話があって、ワイコさんの過去の話とか、その旦那さん、ひとみさんの過去の話とか、お互いのこう、慣れ初めでワイコさんの話が先だから、ワイコさんがめっちゃ好きで、猛アタックしてみたいな状態になってるんですけど、実はひとみさんの方も、年上なので、だいぶ年上なのか。で、実はこう思ってて、みたいな話とかね。で、超人みたいなさ、もう年上でさ、しっかりしててさ、なんか、仕事もできる、同じ職場だったからね、そのひとみさんも、実は結構悩んでたり、仕事に行けなくなっちゃって、もう会社を辞めることになったとか、そういったこととかがあったりする中で、夫婦でこう、どう乗り越えていくかっていうのと、自転車が好き。あれ見て自転車乗りたくなったんだもん、また。もうなんで漫画家は自転車みんな乗ってるんだよっていう、そんな感じです。そうそうそう。ね、イケメン夫はゴリラ妻とプリティ娘を愛しすぎているは、多分ね、ヤッコさんは好きだと思う。超絶受けを狙いに行ってる感じがする。私もこういうの大好き。すごい。受けを狙いに行ってるっていうのは変だな。なんか、でもザ・コメディなんですよ。めっちゃ好き。あとは何かな？夫婦系の漫画。夫婦漫画とか、ちょいちょいね、あるんだと思うんだけど。でもなんかあんまりさ、いやどうなんだろうね。あんまり家族で出るより、こう大体子育て系の漫画になっちゃうんだよね。夫婦漫画ってあんまりないかも。そう考えると。今見て。そうね。バーって出したけど今。あ、本当ですか？これか。ちょっと待って、画面に表示。弓家京子さん。弓家さんかな？ちょっと待って、そう、今日ね、耳鼻科に行こうと思うからね。あ、ワイコさん、あ、ワイコさん、そう、あ、そう、ピクシブでも出してるんだ。いや、めっちゃ可愛いんですよ。絵がさ、めっちゃ可愛いのにさ、結構さ、なんか話してるところとかがさ、主婦をお願いしたらダメですか？お願いしたい。でも私、稼ぐ力あんまりないからな。あ、本当だ。したら。あ、なんか可愛い。あ、とても可愛い。へえ、これ読んでみよう。あー、なんかすごい。あ、なんか、ちょっと、辛いかも。なるほど、みたいな。で、わかる、こら。そう、でもそう、わかる、みたいな。そういう。そういう、こう、って言う。これいいですね。そうなんです。在宅ワークなんて、子供をお家で見ながらお仕事ができるなんて最高じゃん。バカ野郎バカ野郎ほんとね。ほんと、分かっちゃいねえぜ。それをね、そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。わかるかって。私が唯一良かったって思ってるのは、コロナがあった時に、緊急事態宣言をした時に行く、復帰をしてんですよ。して、まあ在宅の時もあったんですけど、基本育休復帰をして、ちゃんと仕事に出れたことなのよ。あれがなかったら、もうね、そんな子供見ながらね、家で仕事なんてね、1年前とかに在宅ってか復帰してたらとんでもないことになってたわ、全くやって思うもん。 リモートワークも何もないんだからさ、現場なんだからさ、って。できるかいって。じゃあ子供に、保育園でやってることのようなことを、じゃあ子供に室内でできる遊びをって、できるかいって。そんな工夫なんてできるかいって。飽きるわみたいな。そんなんだと思うよ。はい。本当に。はい、すいません。そう、これ、ゆみえきょうこさん、なんか、他の作品あるかな？私なんか見たことある気がするんだけど。最後にそれだけ見よう。ちょっともう耳鼻科連れていこう、今日。いや、なんでってさ、なんでかっていうかさ、明日さ、あれだったんだよね。平日じゃないよ。土曜日かと思ったら土曜日なんだけど、祝日なんですよね、明日ね。だからさ、ダメじゃんって思って。ダメじゃん、やってないじゃん、病院って思って。だから今日中に連れて行こうと。しかもあれなのね、スタイフやってるんですね。あー、お疲れ様です、小児科。あー、すごいお疲れ様すぎる。あ、でもスタイフはあれだ。2021年で終わってる。2021年の3月21日で終わってる。残念。やってた、やってた。でもなんかちょっと嬉しいですね、スタイフやってたってなると。ブログでは言わない話。これ、後で見よう。いい夫婦の日に。はぁ、まあそんな、すいません。そんな形でござ、どういう話で、話ですが。はい。人生はドラクエ3です。もう、ね。なんか、今さ、自分が怒ってることってさ、本当になんか、辛かったり不幸だったり、なんか嫌だなとか、なんで自分だけとかさ、なんかどうにかならないかなって思うんだけどさ、毎日毎日。あ、ごめんなさい。そんなに思ってないや、私今。今はそうでもないや。やることを削いでもらったから、そんなに思ってないんだけど、でも本当に辛い時って本当になんかもう抜け出せないっていうふうに思うんだけど、割とね、それを抜け出したら、あ、なんか意外とそうでもなかったかもって思える時もきっとあるのと、あるかもしれないのと、割となんかその状態の時って、なんていうか、お布団かぶってるみたいな状態なんですよね。それか逃走中のハンターがかけてるサングラスみたいな、めっちゃ視野が狭くなるやつ。なんか、一歩引くと、あれなんかもうちょっと手あるんじゃないみたいな。ポケポケでもさ、将棋でもさ、もうこれ積んだんじゃね、積みじゃねって思ってることも、なんか一歩引いてみて時間があるとか、余裕があったりすると、あれもうちょっと手あるんじゃないとか、この回やめてもう一度始めたらいいんじゃないとか、そういう、なんか発見が見えると思うんだけど、なかなかそれに気づかないんだよ、当事者は。って思う。しょうがないよ。気づけないんだよ。だからこそね、なんか、少しでも、落ち着けるようになりたいですね。落ち着いてその状況を見れる環境を作りたいなと、まあそんな風にならないようにね、するのが一番なんですけども、どうしてもそういう状況に陥っちゃうから、その時に、なんかパッとこう一歩引いて、あ、こういう状況かって見られるように自分はなりたいなって、よくテンパるから。そう、よくテンパるからね。そうなりたいなって思った今日この頃でございました。だから、私は商人を連れてってよかったなって思ってます。ドラクエで。いつも小銭拾ってきてくれるから、本当。うちの娘がね、娘の名前がね、娘が50ゴールド拾った。娘が100ゴールド拾った。もう最高みたいな。愛と信頼のゴールド銀行に預けるみたいな状態です。そう。そうなんですよ、もう。あ、本当ですか？あらー、優しい、優しい女の子。そう、優しいのよ。そう、うちも娘がね、ゲーム内で拾ってきてくれるから。意外と、特に妊娠中とか、結構周りの人優しいじゃん。びっくりすると思うんだけど。で、我々もさ、妊娠の妊婦マークつけてると、ちょっと気にするじゃん。相手、あ、大丈夫かなとか、なんか困ってないかなみたいな。ちょっとすれ違うときに気にするのよ、やっぱりね。ほっこりしてね。だからなんかね、優しさの連鎖になってるから大丈夫です。世の中優しい。で、商人を連れてくと序盤にいっぱいお金拾ってきてくれるからすごくいいよっていう、まあ、そんなお話でございました。はい。ね、気にするよね。お風呂を入れてらっしゃい。私も耳鼻科連れて行きます。お迎え行って。よっしゃー。ということで皆さん、今日は9時半からレントンさんのあれだよ、画像生成比較セミナーがあるよ。見ようぜ。まだ PTX やってると思うから、見ようぜ。その形でね、本日も終了いたします。また、来週お会いしましょう。では、また。
た。ありがとうございました。夜勤。
アキナスさんの夜勤って何？飲み会のこと？絶対違うけど。アキナスさんの夜勤は飲み会っていう。ひどい、ひどい言い草だった。すいません。あ、そういうことか。お疲れ様でーす。ではでは。